それではご質問をお受けしたいと思います。係の者がマイクをお渡ししますので、挙手いただき1問ずつでお願いできればと思います。ご質問ございますでしょうか。
マクアーサー名称研究です。2点お願いします。1点目ですけれども、日本の第1四半期の物件についてもう一度ちょっとご説明いただけませんでしょうか。震災の影響というお話だったんですけれども、これもし可能であればですね、1、2月でどうだったかというところをご説明いただけませんでしょうか。というのがこうかなりの部分が更新のはずですので、90日間の20日間で、クォーターに 14% マイナスというのは結構大きいなと思ってまして、もともとその順調に来てたのがいきなり落ちたということでいいのかというのをもう一度確認させてください。
そうですね、まあ、1、2月、3月に分けるとかなりの売上3月に集中してますね、更新から例えば均等に行くとおっしゃるように11日で起きてもですね、かなりの分の売上が確保してるんじゃないか。でも実際は売上やっぱり3月の終わりぐらいに集中するんですね。ですから最後の2四半期で、その受注は取れなくなると結構影響大きいですね。ですから1、2に比べると3月結構悪かったぐらいです。
1、2月はじゃあプラスで来てらっしゃったという、
まあ、それはちょっと月次で公表してないんですけれども、まあ、3月の方がほとんど。
そうですね、まあ、1、2月は特に今去年と比べると去年特需があったんですね。教育のところでガバメントのあれがあったりとか、でそういう特需もありました。それに比べるとそれより下がったかもしれません。我々の予定としては予定通り来てたから。ただ3月の11日あれから流通も全部止まりました。流通も全部その18日止めましたんで、だからそこでオーダーがもう来なくなりましたが、それとあとは、震災のところで若干その方針に関しましてもいろいろ入るものが、やはりそこでだいぶポストポーンというかなくなったわけじゃなくて後ろにずれ、木ずれしてしまっているという状況もここに含まれています。
わかりました、ありがとうございます。2点目、コストの変化についてもう一度詳しく教えてください。セールス&マーケティングとアドミのところが前四半期と比べて大きく減っているという、まあ、先ほども少しご説明ありましたけれども、ちょっと減り方が大きいんで何かこう特殊要因がそこにあったのか、為替の影響がどのくらい効いているかというあたりを含めてもう一度ご解説いただきたいのと、この四半期以降ですね、この4、6以降をこの減ったところからこの辺の大きな項目が横ばいでいくのか、また何か増えるのかという、 こう今後の見通しみたいなところを教えてください。以上です。
まず為替の影響多少あると思います。ドル建ての分は換算するとですね、一方ですね、会社としても意識的に為替削減したこともあります。それから日本で見るとやっぱり11月売上3月は集中するものと、あとは、まあ、そこは費用もちょっと一部ですね、その辺に減っていることで、日本でも売上立たないから、まあ、そのセールスマーケティング費用も一部減ったこともあります。そうすると、この四半期にですね、通常に戻る見込みで、前の四半期よりちょっと増えると思っております。まあ、今回我々の予想でもですね、逆計算すると経費自体が第一四半期よりちょっと増えているように見えますので、まあ、主な要因はそのマーケティング費用の復活ですね。
よろしいでしょうか。
他にご質問ございますでしょうか。
ご質問を聞して先ほど失礼いたしました。3点ございまして、ブッキングスについてなんですけども、これ2つについて、日本のブッキングスのマイナスについては、これはなくなってしまったということなのか、あるいは4月5月に経っているのかということについて、それとあとアメリカのですね、 US のですね、ブッキングスの伸びをですね、少し分析していただければありがたいです。これが1点目です。
まあ、オミカはさっき申しましたですね、なくなったとあれは思ってないですね。一方一つだけですね、よくわかんないのは店頭販売のものはですね、例えばお客さん店頭でもまたですね、その時は辞めたお客さん元の方も、我々としては個人のレベルでそこまでフォローしてないし、 ちょっと心配というのは、これから例えば、まあ、自粛というか、日本の経済自体ですね、ちょっと消費が減るとか、その分一部はちょっと店頭販売にも影響を受けるんじゃないかな、その心配はあります。更新自体が戻ってくると思います。あのちょっと東北地域の会社以外ですね、東北の会社はちょっと特別事情がありますので。
あのすみません、そうすると4月5月、まあ、はその元プラスになって、その分反動でもプラスになっているという状況ではないと。
あのちょっと4月5月にそのプラスに転じているものもありますけれども、すべて100に戻ったことはない。
ですね、あの更新に関してはその気づれしたものに関しては、ただそれが一気にこの東北のエリアのクライアント部分に関して具体的に言っちゃうと、そこはまだ数えられないから少し待ってくれとかね、そういう具体的な話もあるんですね。であとはあのサービス系の話になると、やはりあのそのエリアに関してはサービス事業者さんがちょっとスペシャルで、そこは数ヶ月サービスしたいんだ、将来そこを我々が相乗りするしてるケースもありますから、あの東北エリアに関するやつはちょっと戻るには時間かかるかもしれないんですけども、さあとそうですね、少なくとも3ヶ月4ヶ月がかかるかな。でその他更新ビジネスに関してはこのキャッチアップがこれされてくると思います。あともう一つは、新しい新規案件で検討に上がったもの、これがですね、あの検討に上がったこの検討の軸が、さっき言った震災後によってあの IT そうこの環境の軸がちょっと変わってきてるん でそこに関する、再検討とかね、まあ、それがプラスにこう前倒しになるのか、そこのところは今僕らもこう一生懸命探しているんですね。ただ間違いなく新しい環境に対応する軸に一挙に動き始めたのは、我々あのお客さんのところにと肌で感じるんで、そのスピード感ですか、同時にそこがどう影響するかというところが今後だと思います。
であとアメリカのブッキングスですけども、アメリカの場合は、まあ、あの法人と個人両方やってますので両方伸びてます。
その要因という、
あ、要因、あの個人の場合はあのアメリカの、まあ、日本みたいですね、いきなり何かそれで消費鈍化したことはないんで、あとは、まあ、店頭販売の方も我々としてちょっとシェア増えてるんじゃないかなって気がしますね。まあ、新規製品出てからあの、まあ、それもその分も評価されてるんじゃないかなと思ってます。で法人の方は特にさっき申し上げましたように戦略製品中心ですね。
ありがとうございます。2点目なんですけど、営業費用のところでちょっと細かいんですが、セリングマーケティングが去年と比べれば10億円、まあ、去年のどのクォーターと比べれば結構少なくなって、一方でサラリーベネフィットが増えていて、これ入りくりというのはないということでいいのかと。であとそのセールスマーケティングがですね、第2四半期以降去年のような水準に戻ってきた場合にサラリーベネフィットは入り繰りがないとすれば、やっぱりちょっと増えていく傾向というのが続くということでよろしいでしょうか。
まあ、入り繰りはないと思います。この下の方ですね、これはやっぱり給与とかですね、明確にそんなに例えばマーケティング表の場合時々リベって使ってなんですかとかね、その入り繰りはないですので、これは純粋に費用が増えたものでございます。でその中に、まあ、もちろん我々として出している予想に対して特別ですね、測れるものもありますけれども、内部でですね、例えば戦略製品の売り上げ結構伸びましたとかですね、あとは一部の地域で結構売り上げ伸びたとかですね、その分でその、まあ、具合変動する給与の分もですねここに入っておりますので、まあ、今回例えば利益率の改善ですね、それに、関連する、まあボーナスみたいなものここに入ってしまうとかですね、その分もあります。まあ、でもそれは会社の業績次第ですので、こう上の方マーケティングの方というのは直接売り上げより、まあ、我々としては何か投資してそのうちに何がリターン出てくる、まあ、日本のはさっき申し上げましたようにちょっと地震直後はですね、もういろんなやってることは中断してその分でちょっと節約したものと、あとは全体的に会社の中にですね、ちょっと経費削減の方をもうちょっと徹底的にやったことだと思います。で今年この四半期でですね、日本のもの戻ってきますね。さっきも海川の言ったように、 日本の方が一時的なもので考えて、これが徐々に復活すると、日本の場合も我々としてそのプログラムですね、継続することで、あとは海外の方もですね、戦略製品中心で、継続的にやっていきたいと思っています。
ありがとうございます。最後なんですが、ディープセキュリティは、あるいはそれだけ抜き出せなければ、戦略製品のですね、その業績へのインパクトなんですけれども、日本の50倍プロがあるというのはどれくらいのボリューム感をですね、僕は持っていて、でそれが今後、次のクォーター、あるいは来年とか、どんな感じにイメージしたらいいのか、ちょっと数量的にちょっと教えていただけるとありがたいんですか。
それは数字は別にですね、こういう人わけないんで、まだですね、伸びてると言っても数億円程度の売り上げですね、ディープセキュリティ自体が四半期で。そうすると日本の50倍と日本の金額小さいことは一つと、あとはもちろん時間的にもですね、日本の環境はこれから変わっていくと、日本でも重要だと思うんですけども、やっぱりその仮想化に対してセキュリティのニーズとか、海外の特にアメリカですね、ディープセキュリティの売上げの中に、かなり6割ぐらいアメリカだと思うんですね。
ディープセキュリティも年かと小さく始まってでかくなる商材なんで、例えば日本だと導入の場合にまだ柔軟サーバーをね、こうまとめるとか6サーバーにするとか、そのぐらいから入ってくるんですけど、ビッグディールになってくると一挙にこれ2000サーバーを一挙にお題いただくことになってくるんで、これはもう一時中でもう億を超えるようなものっていうのもあるわけで、これはもうそのサイズにもよってきますけど、その種がこの件数がこう伸びていくっていうところが非常に我々としてはこれその導入から徐々に大きくなっていく商材なんで、そうか、コンサルティングとかいろんなものが入ってきますから、これはそういう意味では楽しみなものだと思います。
ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか。
すいません、野村証券の丸山です。私も3点ありまして、まず1点目はですね、この4、6月のご計画の中で震災の影響をどれくらい、例えば何パーセントくらい織り込まれているかっていうこと、売上高、ブッキング数、それぞれいただけますでしょうか。
非常に難しそうでですね、これは何パーセント、何に、もし地震がなかった場合はどんな売上だったとかね、その明確なシニアであれば何と言えると思うんですけども、我々としては多少日本の業績第二四半期でもちょっと地震の影響を受けるんじゃないかなと思っております。特に法人消費直接関係のところですね、企業向けは更新のは多分大丈夫だと思います。であと新規はちょっとまだ我々期待しているものはありますけれども、ちょっとこれ企業さんのですね、どこまで積極的なのか。
そうするとこの売上高の一桁台プラス成長というところが織り込まれての数字。
そうですね、これよりひどくなるのがそこまでもならないのか、ちょっとそれは分からないですね。だからもし地震がない場合はどのぐらいになってたのか我々としては分からないんで、地震の影響でちょっと計画より下回るんじゃないかなと。そもそも年間
ブッキングスはマイナス成長ですか。
ブッキングスはマイナスならないと思います。
分かりました、ありがとうございます。で2点目がですね、その北米 その戦略製品の効果の方で、売上高ではなくブッキングスなんですけども、過去何四半期かのビッグディールが取れて良かったという時と、持続しなかった時がありまして、今はその持続する流れになるぐらい戦略製品の効果が出てきているのか
と思います。はい、
分かりました、ありがとうございます。で最後、そのコストのところの確認で、私もこのセリンクマーケティングが減った理由がちょっとよく分かってないんですけども、前期からの OEM のコストのところは変動なく前四半期並みに入っていると考えていいんでしょうか。
多少 OEM のコスト減ってると思うんですけど、これは本当に何て言いますかね、そこに入るより売上から削除されるものもありますので、OEM の方が何か変わった、だからこれが変わったことはありません。
わかりました、ありがとうございます。
ちょっと補足しますと、ちょっと細かい部分になりますが、 OEM のコストはマーケティングコストで若干減ってます。 たださっきネギもご説明した通り、その OEM よりかはその震災影響によるマーケティングコストの自粛であったりとか、キャンペーンの中止であったりとか、そういう部分が今回のショートの大分寄与しています。
三菱 UFJ ブラザーズ3年の田中です。ソニー の情報流出の絡みで、プレステ御社確かフィルタリングかなんかでちょっと関与がありましたけど、こう、まあ、関わり合いとか今後の何か御社の業績に与える影響とか何かコメントあれば。
はい、はい、ありがとうございます。プレステーション2のはもう、ね、始まって2年目3年目になります。で、順調にこの関係は続いておりまして、新しいものに関しましても、もう当然その関係は持続されていくということでございます。で、今回の被害にあった部分というのは、そのプレイステーション2そのもののよりも、その実際にその浜クリオシティというですね、そのデータセンターになりまして、場所は、西海岸と、米国西海岸にサーバーがあったということで、我々自身はそこのサーバーに関するセキュリティに関しては関与しておりません。というかと、ソニー様に関しては、プレイステーション2との関係であったり、デスクトップ周りであったり、そういうところでご関係はありますけれども、そのサーバーに関しては今までは関係ございませんでした。ただ、ですからお答えとしては、業績の方には特に影響はございません。で、ただ今後そのソニー様というところでは、我々やっぱり同じ日本企業として、今回のこれにあたって、我々もいろんなこの経験値もございますので、そういったものをいろいろご紹介させていく機会を、どんどん得ていこうというふうに思っている次第でございます。
ありがとうございます。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。では、これもちまして、トレンドマイクロ株式会社、2011年第一四半期決算報告会を終わらせていただきたいと思います。本日は何かと忙しいところ、またお足元悪い中ご出席賜りまして、誠にありがとうございました。